エムラスタです。さて、今回のゲストは、ロマンクルーから DJ 特納と、そして、ロマンクルーの、レコーディング、そしてミックスも、数多く手掛けていただきました、村田 DR さんをお招きして、お話ししていきたいと思います。さあ、それでは早速ではございますが、ジングル明けに二人を呼び込んでトークしていきたいと思います。それでは今週も行ってみましょう。エムラスタのクライウルフ。エムラスタのクライウルフ。さあ、今日のゲストは、早速、呼んでみたいと思います。まずは、ロマンクルーから DJ 特納です。
はい、お久しぶりです。どうも。
はい、久しぶりです。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい、今日はもう一人。まあ、だからこの三人で話すっていうことが、まあ、結構レアなんですけど、ご紹介したいと思います。もともとロマンクルーの、レコーディングであったり、そしてミックスもこう手掛けてくださっていた、村田 DR さんです。よろしくお願いします。
どうもー
嘘マジ
あ、これね、これね、あの歌丸さんの入り方を真似してる江村くんの真似なんですこれ
そんな真似したことありました
なんかいい入りだなと思って、これあの私もどっかで使おうと思って
ということで今日はこの3人で、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのまず簡単に、まあ DJ トークのはね、あのロマンクルーの DJ として、今現在は愛媛にいまして、
はい、
で愛媛の松山ですよね。
松山です。
で松山でその DJ 活動をしているという形で、はいはい、そこら辺にちょっとお話も聞いていきたい、
はい、
で村田さんは、先ほどちょっと触れましたけど、ロマンクルーのセカンドアルバム、うん、ダックスマーケットから、レコーディングをお願いしまして、で、ダイモニオンレコーディングスにおられたんですね、
うんうん、
でこのきっかけは、ライムスターの紳士同盟、ヒートアイランドというアルバムで、紳士同盟フィーチャリングロマンクルーで、こう、客演させていただいたんですが、その時のスタジオがこのダイモニオンで、村田さんだったんですが、まあ、すごくやっぱりこのレコーディングの時の、僕も本当に忘れるのもしないんですけど、レコーディングの時の、この返しのこの音を、まあ、ラップしながら聞く音自体が、もうめっちゃかっこよくなってて、で、なんかすごいラップしやすいなと思って、で、まあそこからはもう、ロマンのテーマ、だから2枚目、3枚目のレコーディングは村田さんだし、うん、3枚目ロマンのテーマと、それから4枚目トラジコメディのミックスも村田さんということで。
うんうん、
近年は、その、村田さんと僕は、本当にこんな人生あるのかという感じなんですが、すごい、平日の、その、僕も村田さんもね、この仕事って、もう、めちゃくちゃ近しいところで、一緒に働いて、もう本当にリモートのミーティングで、村田さんがそこにいるみたいな、すごい不思議な環境で、仕事をしているという、ような状況ですが、ここもちょっとまた後でゆっくり聞いていきたいと思います。そんな感じで今日は、DJ トークの村田さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて、まあ、今回こういう3人でこう、ね、話すきっかけになったのは、DJ トークのが、
はいはい、
この間大阪で、DJ に年末だったんですよね、あれ。
年末ですね、12月の。
ね。
はい。
で、大阪来るから、っていうこと で僕は村田さん誘ってて、うん、でまあちょっと皆様にはここで言うと、ヤスって僕呼んでるんですね。僕らロマンクルーはヤスって呼んでるんです、はい、DJ 特納のことヤスってこれからちょっと喋りやすいように呼びます、
うん、
でヤスが大阪に来るんで行きませんっつって、うん、あ行こう行こうって言ってたのに僕がインフルエンザになっちゃってで村田さんがその、うん、僕ら の仕事関係 の友人も、うん、一緒にヤスのその DJ 聞きに行くみたいなね、
うん
感じで。
その、エムラスタに最初大阪で DJ するからっていう連絡したじゃないですか。
うん、
で、あ、行く行くって、で、あ、村田さんも連れて行くわって返信くれた時に、
うん、
村田さんって誰やろうなと思って
最初。いや、思うよね、そりゃ。
うん、村田さん
まさか。
仕事の、なんか村田さんも連れて行くわみたいな。
うん
まあ、東京だったからね、スタジオはね。
そうそうそうなんですよ。で、まさかね、この村田さんが来るとは思ってなかったから、で、村田さんがインフルエンザになったって聞いて、じゃあ俺、知らん人来るんかと思って、知らん人だけで来るんかと思ってたんですよ。そうしたら村田さん、村田 DR さんが登場するわけじゃないですか。
あ、当日までわからなかった。
そうなんだ。
うん、当日まで知らなかったですけど。
あ、そうなんだ。
一緒に働いてるっていうのも、あまり知らなかった。うん、なんとなく聞いてたのかな、
説明ができてなかった、
ね。うん。村田
あ、そうな、あ、そうそう。その、あ、久し、あ、その顔だったんだね、あの。
そうなんです。あれって言って。
なるほど。
ああ、こちらの村田ですかと思って。
あ、そうだったんだ。
そうそう、そうなんですよ。
なるほど。
すごい
です
ね。
大阪にいたんですよね。
そうそう、大阪にいるのもびっくりだし、ね、一緒に働いてるのも、うん、その時初めて知ったから。
そうだった、
ね。はい、そうなんですよ。
いやいや、そうなんですよ。不思議なもん
ですよね。で、村田さんもね、今、結構、なんていうんですか、遠からずの感じなんですけど、仕事の状況はね、僕と村田さんの関係だと、うん。ただ、今、村田さん、3年ぐらい大阪いて、
うん、
で、ついこの間、東京にね、
そうですね。
なったんですよね、
う
ん、また。
戻ってきました。はい、東京に。
だから、まあ、すげえいいタイミングだったし、まさか、その、僕がインフルエンザになって、で、村田さんが、その、家に帰る終電まで、うん乗り遅れるぐらいまで盛り上がった。そう
そう、打ち上げもバッチリね、ノリノリで、最後まで。で、一緒に、僕が泊めてもらってるとこに、一緒に泊まって、で、朝起きて朝飯食べに行くっていう。いやいや、楽しかったですね、本当。
いや、楽しかった
です。楽しかったです、本当。
ただただ楽しかった。
この二人のその関係といえば、僕はロマンのテーマで、ロマンのテーマの中で、あ、それこそそのロマンのテーマ のアルバムの中のロマンクルーのテーマが、
うん、
プロデュース DJ 徳野なんですね、
はいはい、
でここで結構村田さんとのその絡みっていうか、
そうですね、確かに、
ね、
う
ん、ロマンのテーマはその、
うん、
このセカンドアルバムのダックスマーケットは、まあレコーディング村田さんなんですけど、その時は結構なんていうんですかね、うんうん、すごい口数の少ない、まあレコーディングの演奏なんて皆さんそういう方がやっぱ、まあ、多いんですけど、それはこうアーティストがやりやすいこの形で、自分がこれをラップしたい、これを演奏したいっていうのに対して瞬時にこう準備してくださったり、それをレコーディングしてくださるっていう、うん、方なので、
うん、
そう、まあ、物静かな方多いんですけど、
うん、
で、ロマンのテーマになったら、ほぼ、これはもうロマンのテーマは、その時の A&R、ファイルレコード A&R の岡田さんと、それから村田さん、
うん、
まあ、この6人で作ったみたいな、
うん、そうです
ね、もう感じでしたからね、本当に。だから、
うんうん、
このセカンドアルバムですごい物静かなレコーディングエンジニアの方がロマンのテーマだったらもうめちゃめちゃ喋るようになってもうだからほぼ楽曲にもたくさんこうね、うん、コメント意見してもらって、うん、まあ、みんなで作ったみたいなので、その中でそのロマンクルーのテーマの時はビートが出来上がるまで結構徳野さん徳野さんこれはねっつって、これ村田さんみたいな会話をしてるのを僕は聞いてたような記憶があるんですよ、
うんうん、そうですね、
うん。
そこをね、そこ、ちょっとじゃあ私からの視点を話していいですか？
どう
レコーディングエンジニアって、まあ基本裏方なんですよ。で、はい、まあいろんなタイプの人がいるんですけど、まあ職人なんですけど、まあ、やってる、やる一番まあマストな、まあ、仕事の内容としては、そのアーティストさんたちが、やったパフォーマンスを一番最高な状態で記録して、うん、一番最高な状態に作品を仕上げて、商品レベルにするっていう、まあ、仕事なのね、裏方の。うん、で、そこに関して、その最高にするっていう部分が、単純に音質とか、まあ、そこはもう当たり前なんですよ。うん、で、だからもうきちんと一番いい音で聞こえる状態に仕上げるみたいなのは、まあ、録音の段階から始まり、その、いろいろその後、いろいろね、加工、編集、加工とかしながら、きれいに整えていって、一番かっこよく聞こえる状態にするみたいなのはもう当たり前のことなんですけど、さらにそこから、エンジニアさんによっては一歩踏み込んで、その楽曲の内容がもうちょっとこういうパフォーマンスするとこういう聞こえ方になったり、こういう曲の印象になるからいいんじゃないみたいな、 こともアイデアとして浮かんだりとか、まあ、今までいろんなアーティストさんをクライアントさんとして迎えて、いろんな場数を踏んでるんで、その、経験から、こういう場合はこうした方がいいんじゃないか、みたいな意見を持つ人もいて、私はどっちかというとそういうタイプなんですよ。もともと昔から、ピアノとかやってて、自分でもその音楽できるんで、その技術的な部分の知識だけじゃなくて、その音楽的な知識で、自分もめちゃくちゃ音楽聴くし、洋楽とかも含めて。だからそういうところで、私はどっちかというとそういう、いわゆるディレクション的なところまで口出しできるタイプなんだけど、やっぱりその初めて関わるアーティストさんは、それを、求めるタイプの人と求めないタイプの人がいるんですよ。
まあそうで
し
ょうね。
お客さんとして、その、どんどんアドバイスください、欲しいです、ありがとうございますっていうタイプの人と、余計な口出すんじゃねえっていう人も多分いて、うんうん、でそこはね、最初は探りでやるんですよね。
あ、
で、
なるほど。
はい。で、ロマンの場合は、やっぱりその、ダックスの時は、まあ、ファーストコンタクトで、あ、こういう作り方をする人たちなんだなと思いながら、面白いな、すごいな、変なアーティストだなと思いながらやってたんですけど、で、そこで私は私のこう職務に徹していて、一番いい状態で、作る、伝統徹したんだけど、だんだんこう、やっぱり一緒にずっとやってるアルバム制作って長いからさ、結構だんだん仲良くなってくるわけじゃん。しかも、年代も近いし、って打ち解けてくると、この人たちだったらもっとこういう風なアプローチとかこういう風にしたら作品がもっとみんなの心に刺されるようになるんじゃないかなみたいなところがやっぱりどんどん出てきて、
うん、
で、だからロマンのテーマからは割とそれをちょっと言ってみるようにしたりとか、あとアリさんとかもやっぱりこう、まあ徳野さんもそうだと思うけど、なんだろうな、やっぱり手探りでいろいろやってたわけじゃん。で、そこに対して、自分はいいと思うんだけど、周りから聞いたらどうなんだろうって、多分作ってる人ってみんなそれ気になってると思うんだよね。だからそこに対して、なんかこう、やっぱりコメントしてあげる役割って大事だし、そこ、私の感覚とかもあるし、あと、ロマンが作ってる音って、やっぱり、俺はね、俺にはめちゃくちゃ刺さってたんですよ、初めから。なんかこんな人たちあんまりいないなと思ってて。で、だから割と積極的に言うようにしてたっていうのはありますね。だからロマンのテーマって、ロマンのテーマってあの曲あるじゃないですか。
はい。
あれって俺の記憶だと、まあいろいろこう楽曲を作っていく中で、あとどういう曲を作った方がいいかなみたいな瞬間があって、その時に徳野さんとかが持ってきたトラックとかの中で、こういうトラックの中に、で確かね、アリさんにギター弾いてもらったりしたんだよね。あなんだっけ、西小山のロマンション、あれ、
はいはいはい。
そうですね。あそこに私行ったよね、あれね。岡田さんもいて、みんな行って、はいはいはい、あそこで、アリさんにギター弾いてもらったけど、こういうカッティング、こういうカッティングとかなって、
うん。そうそうそう、そんな記憶
がやってたよね。
そうですね。
2階の部屋、なんかあの部屋でね。
うん。
なんか、そんな感じで作ってって、なんかそのアルバムのパーツ的になんかこういう、ちょっと面白いとか、なんかその、もう純粋なヒップホップとはちょっと違うんだけど、なんかロマンに似つかわしいっていうか、なんかこういう曲あると、聞きやすさとか面白さとか、なんか幅が広がるんじゃないかなみたいなところで、なんか一緒に作ってた感じじゃない
ですか。そうですね。あれはもうテーマありきで作り始めた気がしますね。
うんうん、
こういう曲にしようっていうのがあって。
うんうん、で、なんかちょっとロマンのこうイメージ的にも、ちょっとそういう、なんだろうな、昭和じゃないけど、昔風の、なんか昭和ロマンのロマンみたいなところ、まあ、君たち狙ってないのかな、そこ。わかんないけど、私的には勝手になんかそのイメージがあって、証券さんのリリック帳がなんか小説の、小説文庫本の、本みたいな、なんか持ってたよね。
持ってましたね。
あとなんかなんかスタイル的に、格好も完全にこう、ラージサイズのダブダブ B ボーイじゃないし、なんかこう、シュッとした感じの、なんか文系男子たちみたいな、とか、なんかそういう文系な感じとか、なんかロマン独特の雰囲気みたいなところは、なんか意識してた気がしますけどね、あの辺で。
なんか、そのロマンのテーマの、ロマンクルーのテーマのさっきのギターのところも、
うん。
西小山に来てくださいましたし、だから言ったら、レコーディングエンジニアの村津さんは、ダイモニオンレコーディングスのレコーディングのルームの、
うん、
あそこに座ってるのが、 見慣れてるのに、
うん、
その外に出てきたっていうのが、
うんうん、
結構すごい新鮮だったんですよね。あのレコーディングの外で村田さんに会うっていうこと。で、五条団の、
うんうん、
PV も、西小山で撮った時も、村田さんが来てくれて、
うん、
で、ライブも来てくれたと思うんですけど、そのライブ会場での音の鳴りを確かめるっつって、
うん、
だからだいぶ一緒に作ってくれたなみたいな。
いや、なんかあれですよ、別になんかその、そんな、なんかね、なんだろう、なんかしてあげようとかそういうのじゃないですよ。単純に楽しそうだから行きたかっただけなんです。みんな楽しそうだなと思って。いや、それ制作って楽しいじゃないですか。まあ、辛い部分もあるだろうけど、楽しそうで、じゃあそれ行ってみたいっていう、それだけです。
そう、ね、まあ、言っても、だいたい2時とか3時に入って、夕方のね、ダイモニオンに。で、夜中の、本当遅いと 3時頃までだとかね、すごい長時間を、またそれで長期間一緒にね、あそこで過ごしたので、ね、なかなかやっぱり濃密な思い出ですけど、ヤスが、の村田さんの印象っつうか、
村田さんの印象ですか。
印象とか思い出とかってなんかあります？
そうですね。まあでも最初僕がやってもらったのって多分虹の交差点なんですよ。
ああ、そうね、
うん。うん。あれも、その、まあ当たり前なんでしょうけど、やっぱ村田さんに出す前と後では、もう、鳴りがまあまず全然違うし、比べてきてもかっこいいわけじゃないですか、やっぱり。で、これどうやってやったんですかみたいな話をして、なんか、いろいろ手ほどきを受けたのは覚えてますね。低音はこう、サンプリングの部分だけ低音だけにしてとか、そういう技術的なこととかも教えてもらったりとか、
うんうん、
っていうのと、あとやっぱロマンクールのテーマ、あれを、まあ、本当に村田さんと一緒に作ったなっていう思い出ですよね。もうトラックとりあえず何でもいいからトラック数増やそうみたいな。で、うんうん、シェイカーとかもうパーカッション全部何でも入れちゃってみたいな。
うんうん、
の最終的に村田さんがうまくまとめてくれたみたいな感じに僕は思ってるんで、あれは本当一緒に作り上げた感が強いですね。
だからそんな村田さんがそのこの間の年末、まさかその村田さんとは思わずに、
そうそうそうそう、
現れたんですよ。
で、たまたま持っていってた虹の交差点の東京のオルガンバーで一緒に DJ してた吉永雄介さんが、
はい、
ダブプレートを作りたいから、
うん、
データちょっと預けてって言われて、
うん、
その前、結構前ですよ、10年前とか、
うんうんうんうん、
出た当時ぐらいの時に、
うんうん、
で2枚だけレコード作って、
うん、
1枚くれたんですよ、
うんうんうん、
でそれを持って行ってて7インチ、
うんうん、
で村さんと一緒にこれ最後かけようよって言って ラストチューンでかけてでも結構ね、良かったですよ、やっぱり。現場で久しぶりに、大阪で聴く虹の交差点も。まあ、周りもね、稲子とか、同世代の人がね、いっぱいいたから、
うんうん、
なんか新鮮でしたね。
荒竹とかね。
うん、そうそうそう、荒竹くんとかね。
会いたかった。
そう、相変わらずで楽しかったですよ、本当
に、うん。けどやっぱあれよね、その、結構、虹の交差点は今でも言われるよね、やっぱり。
うん、
がね、こう、好きだっていう風にね。
そうね。なんか、ようやくこう自分たちが曲に、年もね、その環境も追いついてきた感があるし、今聞いたらちょっとまたね、感慨深いというか、
うん、
あの時、エムラスターが今でも覚えてるんですけど、
うん、
この曲を作るかどうか、出すかどうかにあたって、
うん、
やっぱ、今の、自分には子供もいないし、
うん、
今作っちゃうともう嘘になるんで、俺は出したくないみたいな。
言ってましたか、
うん、覚えてないそれで結構ホッチとかと、なんか、うん、エムラスターちょっとなんとか説得しようよみたいな感じになってて、エムラスターあの時本当、頑固に、最後まで結構反対してた。虹の交差点出すのに。これはリアルじゃないからみたいな。
リアル
じゃないしみたいな、ああいうとこあったから、
ね、本当にそうですか。
そう、でも
ね、出しといてよかったなと思って。
そうですね、もうけど、うん、そのまあ、あれね、やっぱりこう、こう時、年を経て、時をこう経ると、まあ、どの楽曲に対しても、なんか、その時は一つずつすごいやっぱり悩みっていうか、このアプローチいいのかなとか、あ、ここ、こんな感じでってあったのが、まあやっぱり全部好きになるよね、やっぱね、これ。
そうですね。だからまあ今回ね、これ収録するか、あるからって村さんから聞いて、
うん、
やっぱもう、なんか、ロマンクルーの昔の曲とかも結構聞き直してたんです、最近。
ああ、そう。
サブスクにあるロマンのテーマ、ロマンのテーマ、まあ、トラジコメディとか、
うん、
なんかやっぱこう、愛媛帰って10年ぐらい経つんですけど、
うん、
やっぱロマンクルーやってた時はあんまりこう率先してプライベートでもあんまり 聞いてなかったなと思って。
そりゃまあね、聞けないよね。もう
レコーディングとかね、その時はね、あの、うん、しっかりチェックして聞くけど、うん、なんかそう、今なんかまたちょっと二転三転してフレッシュな気持ちでこう聞くといい、もいいなと思って。
やっぱね、やっぱなんか本当自分たちがさ、そういうこと言うのはあれやけどさ、
うん、
なかなか面白いよね。
そうそうそう、面白いんですよで、なんかあのロマンのテーマで言うと、
うん、
トークあるじゃないですか、トークっていう曲、はいはい、
うん、
あれ作った当時はもうなんか狙いに行こうみたいな感じで作ったような気がするんだけど、で、
うん、
なんか狙った感が強すぎて、
うん、
あんまりライブでもちょっとやらなかったじゃないですか、
うん、そのなんていうか狙うっていうか、このテーマに対して真正面でその
取り入れ
てみようがなんとなく書いたけども、
うん、
心の底から書いたやけども、少しあれなんかこのこれで合ってるのかなっていう、間違ってるのかなじゃなくて合ってるのかなって思ったところはあった、ね、
で、あとやっぱライブでちょっとやりにくかったっていうのもあるかもしんないけど、ね、あんまやんなかったですね。
なんかその絶滅危惧種が結構入ってくる感じだったもんね、
うん、
そのライブのセット。
ああ、そうだね、
うん、
でもトークもね、ほんと今聞くとすごいすごくいいんですよね。トークばっか聞いて、うん、今日も
本当に
仕事中
だからさ、やっぱりさ、これってその僕たちの楽曲だけに限らないけど、その時代であったり、その聴く人のタイミングであったりで、いいも悪いもあったりするやんか、
うん、
そのピタッとハマるもハマらないもね。
そう
だけど、まあ、
ね、
一生懸命作ったつか、真面目に作ったっていうかさ、まあ、まあ、そういう曲ばっかやからさ、なんかこう、あの時、こう、あんまり自分の中でこう、リピートしなかったけども、とかっていうのは、こう、やっぱ、年を取っての新たな、やっぱ発見ってあるよね。
すごいあるなと思って。
確かに。そうか、この、今、その、ヤスは、皆さん向けにお伝えすると、この DJ、ロマンクルーって、アリさんことアリキックが一番年上のお兄さんなんですね。で、その下が、あの、一個下が僕と翔圭なんです。で、その一個下が DJ 徳のヤスなんですけど、はいはい、だからヤスが末っ子なんですよね。その末っ子から見た3人の真ん中の兄貴と、一番長男の兄貴。まあ、これどう見てたの？
アリキックとエムラスターってこと
か。そう、アリキックとエムラスターと、まあ、ショーケンか。
どう見てた？どう見てたん？
末っ子から見て、まあ、かつその DJ というポジションからさ、言ったらあの、ステージでも後ろから見てるし、その、楽曲、アルバム作る時とかも、ラップは3人するけども、1人はこの全体的な、目線 で特に曲順なんかは最終的にヤスが、で決定させるみたいなところがあったと思うんやけどさ、
はいはい、
うん、なんかそのあたりどう見てたんかなみたいな。
まあ愉快な3人だなと思ったんですよキャラ、ね、 まあ今だから言える話かもしれないですけど、まあ、トラジコメディは 2MC1DJ で作ったじゃないですか。
うん、証券がロマンのテーマの3枚目の、後に脱退したんですよね。
そうそうそう、そうなんですよね。で、やっぱり、まあ、あの時、僕もちょっと愛媛に帰るタイミングでちょっと被ってたりして、あんまりこう積極的に参加できなかったんですよね。曲も多分2曲ぐらいしか作れなかったんで。
トラジコメディのその制作途中で、ヤスが脱退ではなく愛媛に帰るっていう。
そうそう、そうなんです、
ね。まあ、それでも、そのトラジコメディというアルバムの中のトラジコメディという曲とかは、DJ 徳のプロデュースだったりするので、
はいはい、
まあ、やってるけども、その、まあ、レコーディングは僕ともアリさん2人 で、あと岡田さんいてみたいな、もうそういう感じになってたよね、その時はね。
そうね。だからそう、だから、よりこう、ロマンのテーマを作った時の、あの、感じっていうのは良かったなと思って、
うん、
今懐かしく思いますよね。本当に。
ねねね、聞こえます今？
聞こえますよ。
あのちょっといいですか？今私ずっと聞いてて、やっぱりね、作ってる写真と第三者目線って全然違うんだなと思ってたんって聞いてたんですけど、
あ、そうですか。
あの当時から当時だよ。あのレコーディングミックスしてる時から、うん、私は。虹の交差点はこれはすごい曲だし、
うん、
トークもめちゃくちゃいいよってずっと言ってたんですよ、君たちに。
そうでしたっけ。
そうだよ。あの、トークは、まあ、大体、それはもう他のアーティストもみんなそうなんだけど、アルバム、昔はさ、だから今はこう、Spotify とかになって、サブスクとかになると、あんまりこう、アルバムっていう概念がちょっと薄れてきて、あれなんだけど、昔ってそう、アルバム制作って感じだったじゃん。12曲13曲パッケージみたいな中で、その中でこうストーリーを紡ぐみたいな、あの流れを紡ぐみたいな、やっぱり風習というか、そういう手法というか、あのそういう表現方法があって、でその中でやっぱり一曲はそういう、ああいうなんつうんですかね、こうしんみりじゃない、なんか心にグッとくるようなこうスローテンポな、なんかそういう曲を入れるとなんか全体的にまとまりいいよねみたいな、あの制作の、まあ、なんとなく、まあ、ノウハウというか、なんかそういうとこがあって、その中でやっぱり虹はもう完全にそういう立ち位置じゃないですか、で、ロマンのテーマ作った時もやっぱりその虹に当たるような、あのそういうなんかまとめる曲欲しいよねっていうとこから、あれアリさんと話しながら作ってたんですよ。ですげえやっぱそういう話をしたらこんなにいいのが出てくるんだって、私はその時感動したんですよね。で、しかもみんなもうラップのバースもすげえいいし、なのになんか今聞いてたらなんか全然なんかピンときてなかったみたいな、逆にショックなんですけど、ちょっと。
やっぱ、なんでしょうかね、その、
はい、
結構、
うん、
やっぱり僕とか、その、なんていうんですか、ストレートなリリックみたいなのって、まあ、本来で言えば、結構こう、書いちゃう、言っちゃうタイプなんだと思うんですよ。自分はね。だけど、なんかあの時って結構その、強がって、いらないといけなかった。
なんかあったね、あったね、そういう時はね。
なんかこの心の内を丸裸で出すみたいなのが、
うん、
その本来自分はそういうことをそのプライベートでも言うような、うん、まあ、ストレートに表現するようなタイプであるにもかかわらず、
うん、
そんな感じでいいのかな、ド直球な感じでいいのかな、
うん、
もっとちょっとなんかこうね、見せ方とか、うん、とか、まあなんかそういう、まあ、ごちゃごちゃといろんなこと考えてたんでしょうね。ただまあ、一つ一つの楽曲にじゃあ取り組むときには、その虹の交差点とかをトークにしてもそうですけど、まあまあ、一つ取り組む、そのね、紙とペン持って取り組むってなったら、丸裸で書くから、
うん、
まあ、後になってもね、こう聞けるし、こう、まあ、若かった自分が、なんか、照れながらもう、はにかみながらもうみたいなとこありますけど、まあ、あの時はさっき休めって言ったみたいな、 ことを言ってたのかもしれないね、もし
かして。そういうもんなんだね、やっぱりね、作ってる人からすると。いや、当時からすごいいい曲だなって、私はミックスしながら、いい曲だなって思いながらミックスしてたよ。
村田さんのね、
うん、
先見の明が、先見の明じゃないか。
いやいや、ロマンはでもそういう作品ばっかり作ってるじゃん、なんか。もう自信持って、あの、なんか、もうちょっと、なんかね、みんなね、なんかね、私がすげえいいって言ってるのにね、ああ、そうですか。って、なんかこれ、いつもそういう反応あ、だからそれで言うと、だから、もう、その、一番最初の出会いの時、だから私あのずっともうライムスとずっと仕事してたんですよ。ソニーミュージック、私もともとソニーミュージックのスタジオにいたんですけど、そこからまあ独立とかそこを出て、まあいろんな会社の、まあソニーだとソニーのアーティストしか当時はできなかったんですけど、外に出て、まあいろんな会社のアーティストをする中で、まあまあたまたまライムスの仕事があって、そこで、まあ、パチッとハマって、ずっと一緒にやってたんですけど、その途中に急に、明日、新しい若い子たち来るよっていう話になり、
うん、
で、もうどんな人来るんだろうな。まあ、入れ替わり立ち替わり、その時スタジオにもう毎日いろんな新しいアーティスト来てたんで、まあ、また新しい子たち来るのか。しかも、でも、ライムスがフィーチャリングで連れてくる子たちってどんな子なんだろうな、と思いながら臨んだら、まあ4人来たわけですよね。あれ大阪から来たの、あれ、あの日って。
いや、もうね、東京にいました。
あ、来たの。
ええ、
仙台。西小山から。仙台だよね。で、4人来て、で、こう、よろしくお願いしますとかっつって、お願いしますとかっつってやったら、でも、なんかね、あんまりその B ボーイな感じの格好でもないし、みんな。うん、でも、もう一番、見た目で特徴的なのは翔健さんだよね。翔健くんのあのたなんだろう、いでたち、なんかあの本当に文学少年みたいな感じの格好をして、なんかあれ急に文庫本の小説読み始めたと思ったら、それリリック調だし、なんだこれと、ね、あと なんだっけ、あの手巻きの卵とか吸い始めて優雅にで、何なんだろうこの人たちと思ってて、じゃあ、レコーディング始めますって、ブースに入って、一番最初に入ったのはエメラ君なんだよ、確か。
ああ、そうですか。
そう。確かそうなの。うん、で、ここはマイクこうなんで、こうやってこうやるんですよ、つって。で、なんか、いわゆるプロっぽいそういうスタジオで録音するの初めてっぽかったから、一通りこう説明して、
うん、
で、じゃあ行きますよ、つってやったら、いきなり、最初に、うん、つったんですよ。おいえつって。あれ ?JB? なんか、あれ ?JB 来たのかと思って。で、そっから、ね、江村くん普通にバース取って、でもなんか声の抜けとかがさ、ライムスが連れてくる人はこういう人たちかと思って、なんかもうダントツになんかすっごい声の抜けとか、あと、声量もあるじゃん、エムラ君って。
まあ、大きい方ですよね。
そうだよね。うん、なんか、キレとか張りとか、
うん、
あ、これは商品になる声だって、最初に思ったんですよ。
まあ、特に翔健がね、静かだから、よりね。
そうそう。で、次に翔健さんがブースに入ったら、急にあの調子じゃん。何なんだ、このグループはってなるわけですよ。なんか異次元の、これ、この人たちは何なんだろうみたいなのが始まって、まあ、その日、だからもうそこで結構割と衝撃を受けて、すげえ面白い人たちいいんだなと思って、いろいろ調べたら、なんかYouTube とか見たら、スタンドマイクの前に立ってるんですよ、4人が。
うん。
あ、これすげえわ。さすがライムスが呼んでくるだけあるなと思って、だから、結構だから終始、あのレコーディングもそうだし、あとそこからそのダックスの制作とか、こう、うちに来るように来てくれるようになってから、もう毎日すげえ面白いな、いいな、すごいなって思いながらやってましたよ、私は。ずっと。だから自信持ってください。
自信持ってください。
皆さん。
いや、もう自信も何もないんですけどね。そういう何もないっていうのは、その自信がないとか自信があるとかっていうね、ものでもないんですけど。
で、みんな、ファンはみんなそう思ってますよ、多分。 そう思ってるというか、本当にロマンクルー好きな人はロマンクルーが好きなんですよ、本当に。ヒップホップが好きでついでに聴いてるとかじゃなくて、ロマンクルーが好きなんですよ、多分。そんぐらいのやっぱり色とかカラーとか特色とか、他にないものがあったし、今も多分あるんで、やりなさいよ。どんどん。まだ終わってないんだから。ちょっと、どんどんやってくださいよ、ちょっと。
まあなんか、その、決してね、やっぱり、そうやって、フックアップいただいたりしたものの、うんうん、その、すごく多くの方々に聞いてもらったっていうわけではない。
いや、だからね、それは別に作品のパワーとかそういう、内容とかじゃなくて、ビジネス的な理由でそうなってるからさ、ロマンに関してはね、本当に。だから、ビジネス的な理由っていうのは、だからまあ、要するに、世の中に出回ってる商品とか音楽、商業音楽って、要するにプロモーション、マーケティングで、もう本当に運命の差が出てくるんですよ。あとタイミングとか、世の中の情勢とか、もういろんな要素の影響を受けて、だから数字を気にしてるのであれば、そこの影響の方が大きくて、だからそれで言うと、まあ、確かに、いろいろあったよねっていうのは、確かにそうなんだけど、だからそれが作品の、内容の結果とか、本人たちのスキルとか、センスの問題とはちょっと違うと、私はずっと20年以上思ってますよ。う
ん、なんか、結構その、やっぱり関わってくださって、そのリリースしてくださった、
うん、
レコード会社の方々とかは、
うんうん、
そのやっぱりすごいこう思い入れではやってくださってたので、で僕たちも、そのやっぱり、うん、その、ある程度のこの枚数売れないと、
うん、
次、そのダイモニオンでできないっていう、
うんうん、
そのものが、やっぱ気持ちがあったんですよね。まあ、だから、うんうん、ある程度、売れたらまたダイモニオンでやらせてもらえるみたいな、うんうん、でせっかくこうやって応援してくださって、出してくださってる方々がいるんだから、こんだけの枚数には届くためにはどうしなきゃいけないだろうっていうことはやっぱりすごく思っていたし、
うんうん、
でまあけど結果的にそのすごくたくさんの数の人に聞いてもらったわけではないものの、その村田さんのように、そのまあ村田さんはねほぼ一緒に作ったんであれですけど、ただ今、うん、久隆くんにしても、その大阪の周りの、うん、方々にしても、その東京、うん、そして全国の方々が、そのすごく、うん、そうやって言ってくださるんですよね。いや、ロマンはとか、うん、なんかこう、うん、だからまあ、それはすごく、素直にやっぱ嬉しい気持ちだし、で、うん、まあ、こっからね、その どうこうっていう、そのあの時のようなテンションでっていうのは、まあ、到底そういうイメージではないものの、うん、まあ、この間その、今自分がソロをやってる中で、証券がね、こう、うん、フィーチャリング証券って形で、で、やすも DJ、連絡したら、やるよって言ってくれて、
うんうんうん、
で、まあ、アリさん最後入ってもらう、お願いしてやってもらって、まあ、一旦ああいう形で、そう、いけたのはすごく自分的にはこう嬉しかったし、うん、で、うん、あそこから僕とヤスとか、
うん、
その僕と証言、僕とハリさんはそれぞれめちゃくちゃ連絡取るようになって、ヤス、
うんうんうん、
が大阪来たら普通に遊びに来たら会ってご飯食べたりとか、
うん、
なんかしたりもしてるんですけど、うん、まあね、なんかちょっとねそういう交流も増えだしてるから、でこの間ね年末にはハリさんクライウルゲストで出てもらって今回、うん、
聞いた、
うん、で聞いた、まあちょっとね証券にも声かけてと思ってるから、
うんうん、
まあまあタイミングがこう合っていけばね、なんかそういうことも
いやもう待ってる人はいるよ、いっぱい多分もうち俺も待ってるしねあとアリさんもなんか相変わらずだったよねこの前。
そうですね。まあ、うん、言ったらね、その音楽活動をずっとその続けてたのは、ハリさんとヤスなんで、
うんうん、そうですね。
2人はね、ずっと、やり続けてるから、まあ、だから2人がこうやってたおかげで、なんとなくそういう僕と証券も、またやれたってとこは確実にあって、
うん。
うん、で、まあ、ね、一応自分もソロ出しますけど、 その、まあ、あくまでロマンクルーの M らしさとして、まあ、ソロ出すって感じで。まあ、これがまたね、なんか、まあ、話をしたり遊んだりする回数が増えていけばいいなと思ってますけど。
うん、いやー、やってほしいなー。やってほしいなー。やってほしいなー。やるべきですよ、それは。しかも、だから、今だったらさ、なんか、当時って、やっぱりそのまだ、そのサブスクとかそういうのもなくて、あの、CD の時代だったわけじゃん。で、CD ってやっぱりその物理的にその生産しなきゃいけないから、うん、やっぱりリクープみたいな、
その、そうね、
いわゆるビジネス的なこう、あの、プレッシャーが出てくるわけですよ。お金かが、作るのにお金がかかる分、それを回収しないと、なんだろうな、もうマイナスっていうか、あの、ダメなのであるみたいな、それはもう全アーティストがそういうプレッシャーを抱えてて、でもそれに対したら今の時代って割と、もうそういう時代じゃなくなりつつあるじゃん。
うん。
だったらやった方がいいよね。
まあ、なんとなく、やっぱり、結構、雰囲気は良くなってきたんで、やっぱりね、制作の時はね、みんなそれぞれ、すごいね、眉間にしわ寄せて作ってた時もあったし、
う
ん、
そうだね。
うん、それがまあ、うん、結構雰囲気は良くなってきたんで、まあまあ、また、うん、ちょっと、タイミングを見て、ですね。
もうちょっと、やるときは教えてくださいね。ちょっと私も応援しに行くから、もう手拍子しに、手拍子しに行くんで、頑張れ、頑張れって。
まあ、そう、ちょっとね、そういうことがあれば、またぜひね、ちょっと皆さんに、なんか、まだね、ちょっとお約束できないですけど、
うん
うん、まあ、そんなわけで、まあ、結構ね、ちょっといろんな話ができたなと、思うんですけど、DJ 特納は、今、愛媛で、もう、こう DJ 活動、ガンガンやってるんですけど、
はい、
今度はあれですかね、ちょうどインシストですか、次に。
はそうですね、今週の日曜日なんで、まあ、これが配信される頃には、
ああ、そうか、そうか、そうか。
終わってると思う。
まあまた、特納の、インスタとか、僕のインスタの方でも、しますが、ま、DJ 特納方が、ま、その、いろいろ、こう、スイング王さんとか、
はいはい。
ね、あと、竹内智康さんとか、
ああ、そうですね。
北淳平さんとかもね、いらっしゃってて、
で、そうなんですよ。
よくさ、DJ をしている、お店、スーパー？
あ、スーパーね、スーパー高須賀っていうね。
ちょっとその話をは聞きたいなと思ってて。
エムラスター好きやろうなと思いながら。
いや、ね、なんか、どういうところなの？
もともと、まあ、松山市じゃなくて、その、東温市っていう隣の市に、実家がスーパーのやつがいて、
うん、
その同い年で、こっち帰ってきてすぐ仲良くなったやつなんですけど、
うんうんうん、
で、実家がスーパーで、もう半分ぐらい使ってなかったんです、スーパーのうちの。
はい、
半分ぐらいはまあ倉庫みたいな感じになってて、うん、で、そいつも違う仕事をしてたんですけど、
うん、
なんかのタイミングで、もう実家の方帰って、
うん、
スーパーのその半分を改装して、カフェをやるみたいな。
うん、はいはいはいはい。
で、ことをやり始めたんですよ。まあ、そいつバンドもやってて、シーラカンスっていう、うん、サーフロック、ソウルみたいな、いい感じのバンドをやってるんですけど、うん、そう、自分も音楽やってるし、そういうとこでも、自分の店でもまあライブもできて、
うん、
あ、ちょっと酒も飲めて、うん、コーヒーも飲めて、横にスーパーがあってみたいなスペースを作ったんですよ。
うんうんうん、
だからスーパー高須賀っていう名前で、そのままもやってるんですけど、そこがすごい雰囲気が良くて。
いや、そうよね。なんかインスタでね、ヤスが流してた、すごいロケーションやな、スーパーの中で。うん、けど、なんかね、その、言ったらまあ、シンプルにスーパーって感じでもなく、ちゃんと雰囲気がそこに、こうなんか、ね、
そう
あってね、素敵だなと思って。
うん。すごい、来た人はみんな、結構、喜んで帰ってますよ。スインゴさん、まあ、最近だとスインゴさん、竹内智康さんとか、
お
で、インスタで、ジンさんとかも、DJ ジンさんも、なんか、ちょっと反応して、
うんうんうん、
俺もコンビニでは DJ やったことあるけど、スーパーはやったことないから、また頼むわ、みたいなのを、ジンさんの奥さんから連絡来るみたいなとかあったりとか、そう、エムラスターもソロでね、ライブ
するときはちょっとそこで、
そうね、はい、あのちょっと
考えてるんで、
練習して いけるってなったときは、そのね、ぜひあのスーパーでやらせていただきたいなと思うね、う
ん、そうですね、うん、ぜひぜひ。回らないんで、ライブとかはしないんですか、まだ。
いやね、これね、ついこの間のね、クライウルフでね、久高君にも話したというか、相談みたいな感じで言ったけど、緊張するんよね。うん、
あ、ステージに立つのが。
そう、あと、その、この間、本当にこの間、メテオと、その、メテオにもそう相談みたいなしたんやけど、その歌詞がね、その、やっぱり、あの、昔はさ、こう、レコーディングして、それをこう、ミックスで何回も聞いて、マスタリングで何回も聞いて、
うん、
でそれがすぐ頭の中入ってきてライブっていう感じがあるんやけどね。
はいはい、
なかなかね、その歌詞の記憶の、その脳の部分がちょっと、あれなんかね、やっぱり、衰えてんのかね。
年齢
すげえ、この黒子の、ワンマンで100円で2曲やらせていただいた
とき、はいはいはい、
そう、歌詞がもうバッチリ入ってたら、緊張なんて何もない。逆に歌詞のことだけで。で、それをメテオに相談したら、僕は、もうスマホ見ながら歌ってます。
いや、それでいいんだよ、もう。それでいいんだよ、もう。だって、もう、アメリカの大統領だって、プロンプト見ながら、ね、演説してるし、もうそれでいいんだよ、もう。
そうそうそう。だけど、だけど、今、ちょっと制作が、結構楽しい、まあ、本当なんつうの、すごい締め切りに追われるわけでもないしさ、そのすごい数字気にしなきゃいけないわけでもないしさ、まあ、お気楽なもんでやれてるから、まあ、これがもうちょっとこう、ああ、ライブも楽しいかもなと思ったら、ね、やってみたいなと思うかもしれんけどね。
やろやろ。ね、どんどんやろ。
いや、というわけで、いや、だいぶちょっと、盛り上がりましたね。このまた、ちょっと、今後、まあ、いろいろ、あれやってみたいな、これやってみたいなのが ありますので、ちょっと、また、お二人、今度はまた、それぞれ、ゲストに出てもらうとか、あと、村田さんと、アリさんパターンとか。
うん、おぉ。
で、徳野も、
はい、
やすと、証券読んだりとか、まあ、そういうちょっと、いいね、シャッフル的なところも、
うんうん、
もうやりつつで、ちょっと思いますので、またちょっとね、お時間ぜひいただけたらと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
ぜひぜひ、ぜひ。
では、そんなわけで、今週のクライウルフ、ゲストは DJ 徳野、そして村田 DR さんでした。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。頑張ってね。待ってね。